ハニーサンドカフェ3時10分に向かっています。今日のゲスト防災士の天間由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
天間さんには毎月第1水曜日にお越しいただいて、はい、そして気軽にマイ防災、はい、本当に気軽なお話をいつもいただいて、
はい、
でそのお話の中から私も一つずつ一つずつ本当にこまめに積み上げながらで、はい、この間はS 字フックで、はい、観音開きの食器棚がちょっと木でできてて、はい、分厚いその取っ手のところがあるから、はい、S 字が割と針金っぽく薄いですよね、はい、だからこうカタカタと手前にちょっと開き気味で、はい、これでは少し中のものが揺れて割れるかもしれないなと思って、はい、どうしたもんかなと思ったら滑り止めのなんかありますよね、うん、100均ってそれこそ100均いろんなものありますね、
は
い、
ありますあります。
あれをくるくるっと巻いてでうまくしたらピタッと止まって、
うん、
もうこれでもうびくともしないと、
はい、はい、よかった。それちょっとしたことで ね起こった時が全然違うので、
その工夫をしたことがねとっても気持ちがいいのでぜひ皆さん何か一つ気軽にできることをね、はい、いつもお話しいただいてるので、はい、ぜひご自分の気持ちがすっきりするためにも、
意外とそう思いながら100円ショップ探すと出てくるんですよ。
そうなんですよね。
これは使えるかもとかいう、
はい、くるくるっと巻くだけでお互いがゴムでできているのでこうピタッとくっついて、
すごい、
で試しに入れたらあちょっと分厚いな、もうちょっと切ったらあちょうどいいなとかっていうことができました。まだまだたくさんあるので今度は食器棚の下に、
ね、明日もね私も100円ショップのずれないようにするシートを敷いてあります。
いろんな色がありますからね、はい、目立ちたくなかったら黒っぽいものとか、
はい、
白っぽい食器棚だったら白っぽいものとかありますからね、はいはい。じゃあ早速ちょっと私の勝手な話から始めましたけども、 いつもここでは前回の復習、はい、毎月1回お願いしてますので、はい、1月にお話をいただいた心を守る、
はい、
心が傷つきましたという、ま、この防災士となるきっかけだった阪神淡路大震災のご経験から、
はいはい、
一番傷ついたのが心。
はい、そうだったんです。もう一番本当に地震に合うと思っていなかった自分だったので、ね、
ところがそれも天間さんは何回も言っていただいてますけど、はい、関東でお育ちになってたので、
はい、
その頃は小学生といえども、はい、しょっちゅう防災訓練もあったし心構えがあったんですね。
そうなんです。子供ながらに毎回毎回聞くので地震が起こるよ起こるよって聞くのでちゃんと準備しようと思うんです ねでいつか来るんじゃないかっていう、うん、中で生活をしていたような、はい、感じでした。
かといってそれがこうすごいなんていうかな、変なビビったりはしなかったんですね。
そうなんですよ。一応備えとこうとか心構えにはなってました ね
それはやっぱり大切なんですね。いや
それはすごく大切だったんだなと
後から
こっちに、はい、神戸に来てから知りました。地震にあってから
こちらには中学生高校生ぐらいに
中学校2年生の時に
転勤してこられて、
はい、父の仕事の関係で、はいはい、まあ、戻ってきた形になるんですけど、
はい
はい、関西に帰ってきたんですけど、もう地震は起こらないね、よかったね、あんたいいところに帰ってきたねみたいに祖母に言われてたんですけど
当時はね、
はい、
そんなにこちらは起きないし、ない実際に普段もそんなに
揺れませんね、関東に比べたら普段から揺れないので、本当に起こらないと思い切って、ね、思い込んでました。
でそこから何年か後に、
はい、
阪神淡路大震災が思いもよらない形で、
思いもよらなかったの で誰も神戸がね震災に遭うと思って、関西がね思ってなかったので、地震に遭った日も何が起こったかわからなかったんです。
そこまで、
はい、飛行機が落ちたのかなとか、
はい、
ダンプカーが突っ込んできたのかなとか、はい、爆撃されたのかなっていう、その3つがまず頭に浮かんで何だろう、イラン・イラク戦争かなんかがちょうどテレビ
で
たくさんやっていたので、こっちまで来ちゃったのかなって思って、
でも地震ということは想像もなかった、
想像ができなかったので、この爆撃音みたい なんか地面が、
ああそうだ、
まず光って、その後にゴーっていう山鳴りというか、初めて聞いたような音が、地響きが、
東灘区にいらして、
は
い、
あ、灘区だったので、灘区、東灘区はもっとね、
そうそうそう、
ひどかったかもしれない、
は
い、
灘区でもそんな状態、
う
ん、
はい、灘区でもひどかったです。山鳴りというか地鳴りというか
したんですね。
そうなんです。全部山崩れたのかなとも思いました。六甲山が崩れちゃったって
何かで
思いました。
本当いつもねこのお話を聞くたびにいろんなことを新たにしますけども、やっぱりとっさに心の準備ができてなかったら、結局はパニック状態ってことですよね。
パニックでした。
冷静に判断でき
ない、何が起こったかわからないとか死ぬかもしれないっていう状態に初めてなったので、
うん、その時はもう成人されてらっしゃったんですもんね、
はい、社会人1年目で24歳かな、ね、3歳かな、そこら辺
でしたら10年ほど関西でもう起きないと思って、
はいはい、思っても本当に起きなかったので
リセットされて
しまった。完璧にもう、はい、気が抜けてましたね、
で結局パニックになってしまったっていうことは、はい、どういうことが抜け落ちてしまったんですか、結果としては。
もうね、落ち着いた行動っていうのがとにかくできなくて、はい、もう怖いから外に出たいとか怖いからここにいたくないっていう状態にまずなりましたね、で慌てて服を着替えて、はい、真っ暗だったので、もう壁伝いに、
そうですね、はい、1月のね5時46分は真っ暗でした。
真っ暗でした。
そうですね、
はい、
でおばあちゃまのお家で おじいちゃまが入院されて、
そうなんです、救急車で運ばれた後だったので、
ね、だからお家としても一大事のことが起きてたっていう状況でしたから、
はい
はいね、余計に非日常の中にもう一つ非日常が来たので、
本当にあの時はでも私がいたからおばあちゃん一人じゃなくてよかったって親族には喜ばれましたけど、
そうですね、
追いつけないって言って
でパニックからちょっと落ち着いたのは、
あの父と母に連絡をして、はい、神戸が地震の震源だったんだよって教えてもらった時にちょっと落ち着いた。あれ地震だったんだ、
原因が分かったわけですね。
原因がはっきりやっぱり、はい、でも関東がもっとひどいことになってるのかなと思っていたので、日本が潰れちゃったのかなぐらい思っていたので、はいはい、それぐらい関西は最後の方って思っていたので、まだこれでマシなのかなって思ってしまって、でそしたらいや連絡つかなくて大変だったんだって言って、生きててよかった、
で当時の言葉はそうですね、生きててよかった
って言われました。
そうですね、
はい、もうテレビでもずっと関西だけ震度が、神戸だけ震度が出てなくてって言って、
もう、はい
はい、震度7がねあの時初めて、
そうそう、
あの想定外の大きさだったので、被害が震度7っていうのができたので、それぐらい震度がずっと書いてなくてね、何が起こったんだろうと思ってたって言われました。
時間的にはどのぐらい経ってちょっと落ち着かれましたか。
明るくなってからですね、やっぱり、
はい、
連絡がついて日が昇ってきて、やっともう惨状というか、
散らかってるあの様子を見るだけですごくショックですね、
はい、ショックでした。
それはね、経験された方皆さんね、もう26年経っているので、ちょっとね、いい意味でもそうやって人間はね生活しているので、はい、忘れていってるとこもあるんですけども、はい、写真なんかで見るとやっぱり、
そうなんです、ね、もうあれ裸足で歩かなくてよかったなっていうのが、怖っ、ガラスがいっぱい割れてるし、ちょうど私が寝てた部屋から外に出るのに、はい、台所とか通らなくて行けたので、
はい、
怖いからとりあえず着替えて、おばあちゃん私気になるから連絡してくるわっていう感じでね、外に出て行ったので、でもそしたらもうガス臭くて大変で、
も
う近所の人が火をつけるな、爆発するぞとか言っているので、もうこの月は爆発もあるのってこう、本当にもうずっと心が、心臓がドキドキドキドキしてしまいました。
そうですね、本当ですね、はい、だから今は本当に体験されたことをあらゆるところでお話しされてる、はい、
そうなんです、そういうお話を、ね、するお伝えすることが一番みんなの心を守れるんだよって教えていただいてからは、お話が必要な方にはもうお話しさせていただくようにしてます。
つまりそれは心の準備をするためのお話、
はいはいはい、
体験談っていうのが、
体験談を、はい、心が一番守れるんだよって本当に言われました。
そうなんですね、
語り部の話とか体験した時の話っていうのが、とにかく何が起こるかわからないとか、そうなった時に次はどんな怖いことが起こるというのをあらかじめ知っておくのがすごく、はい、心のガードになるそうなので、
そうですね、だからこれは誰かが原因で何かなるわけじゃなくて、はい、本当にいつ起きるかわからない、はい、天才なので、
天才なので本当に
もうこちらが備えておくしか、はい、
そうなんです。で、防ぐこともまだできないので、技術で。
この状態はそうですね。予測も難しいですね。
予測も難しいので、数秒前とかね、ですもんね。
はい、 それを考えるとこちらが賢く心の準備をして、はい、こういうことが起きるかもしれない、はい、起きたらこういうことが、次はこんな展開が待ってるかもしれない、はい、次はこうなっていくかもしれない、はい、っていう予測がこう時系列でも、はい、事象でも、はい、自分の中にこう少し想像ができると、はい、あれやっぱりできないから不安なんですね。
そうなんです、はい、そうで心がね、そんなに気づけば、はい、行動もまた、ね、変わってくるので、備えようかなっていうふうに、
じゃあもし今、はい、同じ状況が起きてたとしたら、はい、すごい音がして揺れました、はい、さあ、はい、エンマさんはどんな行動を、
あ、どうしましょう。
同じおばあちゃまのお家でお2階に寝てらしたとしたら、
あ、まずはあれですね、本当布団とか枕で頭守りながら、
もう少し、はい、
壁、どう、なんだろう、階段の廊下側に移動しますね。
あ、
祖母の家はいろんなものがあったので、
はい、
最初にね、あれおかしいなっていう、そのゴーガタガタガタっていう音がするので、はい、地震の前って最初に細かい揺れが
ね
震度はね、みんな感じると思います。
あ、そうですか、はい、そこが震源地だったら、
なんか震源じゃなくてもじゃないでしょうかね。大阪地震の時も先に、はい、あれカタカタカタカタカタからゴーってこうなる、はい、その小さい、はいはい、揺れで新幹線とか止まりますよね。
カタカタ、確かにカタカタ、
はい、人間の感覚は意外と鋭いです
ね。
あれあれってこう、はい、その間にちょっとね、次はちょっとはできるんじゃないかなって思います。じゃあ
その時点で頭を守りながら、
こう
壁を自体に、
はい、壁自体というか物が落ちてこないであろう場所とかに移動しますね、
真っ暗な状態ですけど、それには何か対応ができそうですかね。
あ、もう多分その知ってる家であれば、うん、もうあそこって今イメージ、
はい、
階段の踊り場みたいな、うん、はい、そこにこうしがみついておこうと思いますね。
で、ずいぶん昔には火を止めましょうってよく言われましたけど、
はいはい、
最近では揺れが収まってからって言われてます、ね、
はい、でもいいと、大概の今お家では震度45ってなるとガスが勝手に消えるようになっているので、はい、賢くなっているので、
うんうんうん、
はい、慌てるよりも自分の身を熱いものがかぶってね、やけどとかしないようにとか言われてますね。
うん、だからこうなんか擦り込みですぐ火を消さなきゃって思って、うん、慌ててこけてしまったり、
うん、怪我してやけどしてとか ね物が当たってとか、うん、あるので、まあ、原則ね、火のそばには本当はいた方が、
ね、そうそう、よく言われますね。はい、うん、でも揺れが収まってからということで、
はいはい、
でもやっぱりじゃあそういうことを落ち着いて考えられるのは、心が準備できてたら、
はい、
あ、これは揺れが収まってからでいいのねとか、
はい、
揺れてる間頭を守りながら、あ、これ収まったらどうしようかって、うん、次の行動も考えられて、
まず命を守ろうって、命あれば、ね、次の行動ができるって、
ね、そういう、もう本当に体験談をいろんなところでお話しされて、後ほどマップもね、今日ちょっとお持ちいただいた小学校でも、
はい、
ね、防災の時間皆さんね、
はい、
聞いてくださって、やっぱり生の声っていうのは伝わるんですね、小学生でも。
い
や、
そうみたいです。1年生の子もいつも毎年ちゃんと聞いてくれるので、ね、私手話を交えてこう、
はい、
声と手話とあと映像をこう流しながら一緒に体験してねっていう感じで、私の話をこう、映像とか絵を描いて、こういう絵を描いてもらったのと一緒に話していくので、
はい、
もうみんな釘付けで見てくれます、
うん、もちろんね、1年生だったら7歳ですから、うん、
はいはい、
当然ね、はい、東日本大震災のことも知らないわけですから、
そうなんです、10年ですもん、ね、
なりますから、だから世の中にそんなすごい天才があるってことは初めてきっと目にするんでしょうね、
は
い、う、
学校ではね、神戸とか兵庫県はかなり勉強は、その習慣は地震の勉強をするんですけど、
あ、そうなんですね、
でも知らないことがいっぱいあったって言って、先生方にも、先生も若いので最近みんな年下に
そっか
なっていて、体験されてない神戸の地震もね、26年前になると若い先生だったり、本当に赤ちゃんだったり、また幼稚園も行ってなかったりっていう方が先生になられてるので、先生方があんなことがあったんですかっていうふうにおっしゃってます。
ねえ、だから断るごとにねお話もしてくださってますから、ここでは毎月、
はい、
もうお聞きいただいているリスナーの皆さんはそれぞれに体験された方もあって、うんね、中にはまだお話できないっておっしゃる方も それもありますよね。当然だと思います、うん、たくさんの方
傷がね深ければ深いほど、
そうですね、はい、やっぱりそれも心の準備ができてなかったから傷が深かったんだと思うんですけどね。
そうですね、突然のことだとね余計ですよね、うん、
でもぜひ事前に知る方法が今はいろいろできてるし、はいはい、こちらでもお伝えしているので、はい、ぜひそのあたりをね汲み取っていただいて、今日は何しようかしらって思っていただきたいですね、
はい、そうなんです、意識で全然
変わりますからね、うん、じゃあ早速今日は、そのご経験をもとに、はい、心と命を守る10のヒントという冊子を作られました、
はい、
ヒント2という2つ目の項目に行きます、
はい、
こちらの方は命を守る備えをするという、
はいはい、そうなんです、私がこのショックを受けて人に皆さんにお伝えするようになって、まず最初に習ってびっくりしたのが防災の勉強で、
あ、はい、
地震で亡くなった方はいないんだよっていう言葉に驚いたんですね。地震で亡くなったんじゃないよって、
たくさんの方6000人以上なのに、
そうなんです、亡くなったのに、
はい、
それは備えていたら助かった命がほとんどだったんだっていうふうにおっしゃったんですね、地震の先生が、それにめちゃくちゃショックを受けて、確かにって、怒るっては思っていればもう少し関西でも備えができてたんじゃないかなとか、亡くなる方も少なかった、だいぶ減ってただろうって言われているので、
そうなんですね、
そうなんです、もうそれがショックすぎてヒント2に入れたんですけど、
はいはい、
なので命を守る備えをするっていうことで、もうこれってねちょっとした意識の差で、例えば地震の時って寝てる上に家具が落ちてきてしまって亡くなった方とか、
ね、はい、多かったですね、
まあ、そうなんです、足という形で、ね、
だからお家が崩れるものありますけど、はい、家具という本来守れるべきものを、はい、で潰されてしまった残念な状況っていうのがあるんですね。
すごく多くて、家具とか建具とか、はい、あとお家による足の方が 84% っていうふうに言われているんですけど、
は
い、でそこに火災などで亡くなった方の 15% がおられるんですけど、これは地震で物が倒れてきてしまったり、その逃げれなかったためにっていうことなので、実質 99% は圧死だと言われてるんだよっていうふうに言われたんですね。
あ、そっか、とっても残念だけど挟まれて動けなく、
はい、なくなって逃げれなかったっていう、で
火災も起きてしまったから、
そうなんです、なので、うん、実質ちゃんと物家具が倒れないようにとか、お家も強度を上げておくとか、何か地震が起こると思ってたらもう直してたかもしれなかったり、
そうです
ね、そうなんですよ、
本当ですね、
寝る場所もせめて安全にして寝ようって今だったらねちょっと思ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、
そうですね、
起こらなければね、それは私も布団も絶対にもうタンスの前とかに引いてたと思います、そう、意識がやっぱり起こるっていう、その心の備えができてなかったので、はい、命を守る備えができてなかったんだなって、思います。
だからその寝室に家具を置かないようにできればしたいけれど、
は
い、
そうなんです、
そうはいかない、日本の、
はい、
家屋の
事情
ありますから、はい、となるとやっぱり家具を止めておく、
はい、止めておく、もうすごく大、L 字金具がね一番、はい、一応丈夫だって言われてますけど、ね、倒れにくいって、
で私もねすごく好きな、さっき話出たこう観音開きのある食器棚、はい、もうすごく大事にしてるね、
はい、
家具なので傷つけたくないんですけど、
でない
ですよね、命に考えたら、
はい、
絶対に、
はい、
見栄えは少し悪くなりますけど、はい、すごく悪くなるわけではないので、うんうん、L 字型の金具
は、
はい、
そうでしたか、
はい、しております。
安心感はありますよね、
全然違います、
ね、違いますよね、やっぱり毎日気にしながらこう、はい、いるよりもちょっと嫌だけど、
はい、
まあ、安心っていう面では
もう特に今は日本中どこで起きてもおかしくないという、はい、そうなんです、
おかしくないです、実際各地揺れてるんですよ、
ね、
あっちだけってこととかがなくって、
うん、特にその活断層がここがって言われていないところが起きてますので、
はい、 気づいてない活断層もたくさんあるんですよね、
はい、だからもう備えておくに越したことはない、はいはい、うん、だからあの照明器具も、はい、あの軽いものに変えました す,、ね、すごく気に入ってた重い、ね、でもやっぱりそれはそれこそあの命に、はい、あのどこでいつどういう状況で、そうするとリビングで上から落ちてくる可能性もあるわけです、
は
い、
そうですよね、素敵なのは、ね、重量感も
すごくありますのでね、はい、でもそれは本当に命のことを考えると、はい、あのでまたそれ の, あの最近の良さもいろいろライティングがね暖色になったり、はい、それから白色になったりとか、はい、あ結構便利に使ってるということで、もう変えた方の良さを、はい、味わいながら、
はい、
だから皆さんも今お家に、ね、いらっしゃる方、うん、ちょっと見回してみられたら、はい、到底できないじゃなくてこの家具だけでも止めてみようとか、
はい、はい、そうなんです、
最初のきっかけですよね、
はい、やってみ、そうなんです、まず命を守るためにはどうしたらいいんだろうってね、考えていただいたり、家具の配置を変えるだけでも、ね、あの平行倒れてくる倒れるであろう方向と、
はい、
真上に自分の真上に落ちてこないように配置するとかもできますし、知っていればこうね、お金がなくてもできることも結構あるので、
そうですね、
はい、
ただ配置は人手がいりますので、
ね、そうですね、
ちょっとあのシニアになって皆さんには、
はい、
なかなかあの
確かに
入れ替えも大変なので、
大変です ね,
ね、だからすぐ守れるような状況っていうのは、
はい、
やっぱり LG とか
LG が、
はい、あの突っ張り棒とか、
はい、ただあれだけでは、はい、あの逃げる時間を稼いだだけだと思っていただいて、やっぱり揺れで
強い揺れの場合は、
そうなんです、
抜ける場合もありますか、
あるので完璧っていうことはないので、逃げる時間を確保できたなという感じで逃げていただけたらって思います。
つまりそれをしてなかったら瞬時に倒れてきたかもしれない、
もう数秒で倒れたかもしれないものを数十秒とか、長ければね、もっと1分2分持つかもしれないし、倒れないかもしれないんですけど、
はい、
はい、でも完璧っていうことはないので、そこから安全な場所に逃げるとか、
はい、
はい、もう本当に非常事態、なんだろう、緊急事態はね、守れても数秒は、じっといたらわからないよっていうのは、
そうですね、はい、そして南海トラフ起こるであろうと言われているのが、どのぐらいの揺れでしたかしら、はい、この間教わったのにもう忘れちゃった、はい、教えてください、もう一度、
は
い、
3分から5分と言われてます、
3分から5分、あ、そうだ、あの80年代の曲1曲分だ、
そうですね、本当そうですね、長い、それぐらい
長いです、
岩盤が割れるのが地震なので、
はい、
活断層の場合は傷がピッて動くだけなので、それで40秒から45秒、
ひびが入った感じですかね、
そうなんです、そこが裂けるぐらいなんですけど、はい、今度はプレートって言ってね、大きな地球を覆ってる十数枚のプレートのうちのね、その2枚がこうってずれていくので、何百キロにもわたって、
ああ、そっか、距離が長いので、
3分から5分揺れるんですね、
東日本もそのタイプでしたね、
そうだったんです、
だから長かったんですよね、
はい、
そうかそうか、曲1曲分なんですよ
本当ですね、
そう
だから1分以上揺れたら津波が来るんだよぐらいに思っといてねって言われてます、
そうなんですね、
そうなんです、だからそうなると三宮とか大阪の場合は津波も来るかもしれないっていうことも意識しておいてほしいです、
ね、じゃあちょっとここでその一曲をお届けして、はいはい、後半のお話を伺ってまいります、はい、さて今日は第一水曜日で気軽にマイ防災をお届けしています。お話をいただいているのは防災士の天満由香さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この一曲をお送りする前に、
はい、
起こるであろうと言われている南海トラフ、
はい、
だいたい3分から5分ぐらいの揺れですよ、
はい、
でその揺れてる間にうまくこう安全なところに逃げるための方法として家具を L 字型で止めたりとか、はい、っていうことをあのお聞きして、その3分から5分体感していただくのにちょうど1曲お送りしたのが3分40秒なんですね、
はい、そうですか、
その間を強く揺れたり緩く揺れたりっていうので長いですね、
長いですね、改めてそう思って聞いたら長いですね、
そうなんですよね、5
分だったらまださらに
まだまだ、
まだ揺れてる
ありますからね、その間揺れるのをあのだから私も東日本大震災で思いましたけど、はい、揺れは怖くないなと思ったんです、もう自分が体感してたら、はい、
うん、
友人は初めてだったのでもうあの 瞳孔が開いたりして多分パニックだったんだと思うんですけど、長かったので、はい、東日本大震災も、うん、でも揺れだけでは、うん、もうあとは安全なところに行けたら大丈夫っていう、はい、うん、あのね、初めてその防災士のお話を講座行かれた時に先生が言われたように、はいはい、地震で亡くなる人は
いないんだよって、揺れで亡くなったんじゃないよって、ね、備えなかったから亡くなったんだよって、うん、だからある意味人災だっていうふうにおっしゃったんですよ。ショックでした、
ね、うん、そうですね。だから本当揺れは慣れておけば、うん、で、まあ、5分ぐらいあるだろうと覚悟していたら長いよって思って、はいはい、安全な場所にこう頭を、はい、あの安全なつけてっていうことですよね、はい。でそんな安全な場所、あの先ほども出てきました、うん、家具は固定しても時間稼ぎだと、はい、じゃあちょっとこう揺れがあの緩くなってきて、はい、どういうことに気をつけて、安全な場所っていうのをまたあの後半の方で、はい、後半といいますかこのシリーズで出てきますけども、はい、あの答えとしては前もおっしゃってたのが、はい、外に通じる場所とかおっしゃってましたね。
そうなんです、あの 出にくくなったりとかドアが曲がってしまったりするので、私は家の場合は玄関のところに行きなさいって言ってあるんですけど、子供には安全、はい、安全地帯はここは物が落ちてくるものがほとんどないから、うん、ここに逃げるんだよって指定をしておくんですね。じゃないと子供はねどう動いていいかわからないの で、
う
ん、そうですね、
はっきりここって言っていただいた方が、
この階段のそこ1段目に座って頭守って座るんだよっていうふうに、うん、小学校1年生の時から言ってるんですけど、はい、犬も抱っこしてここにいるんだよって、はい、
だから外に通じるっていうのも大事ですね。
そうなんです。で靴があるっていうのもね、
そうかそうか、
もし家の中がぐちゃぐちゃになっちゃった時に裸足で歩けなくなっちゃったりするので、
その靴を取りに行くのに何も素足で行ったら怪我をする、は
い、怪我するかもしれないので、
怪我が厄介なんです。
そうなんです。あの時ガラスによる怪我の方が、打撲による怪我の方とガラスによる、ね、怪我がすごく多くて、ガラスによる怪我は、ね、亡くなった方の10倍はいたんだよっていうふうに聞いたことがあって、
何らかの傷を、
何らかの足の裏とかをね切ってしまったら、もうその後が動けなくなっちゃうの で、 で病院も行けなくなるし、
お薬もねそんなにたくさんないですし、
そうなんです、手当てしてもね、もういつ手当てできるかもわからないので、
そうですね、
そうなんです。だからガラス飛散ね防止フィルムもできるだけ全部に貼るのは難しくても、はい、お家の中で普段よくいる場所、
はい、
リビングのこの前ね、ソファーのこの後ろの窓ガラスだけ貼っとこうかなとか、はい、そしたらそこが他のガラスに比べて安全地帯になったり、
そうですね、
はい、したり、あと寝る場所、寝る部屋の窓ガラスだけ貼るとか、はい、あとはカーテンを閉めて寝るとか、そうやってちょっと知っていれば貼らなくてもせめてカーテン閉めようとか、
はい
はい、できるので、そうすることで安全がちょっと増える、はい、風に、ガラスによる怪我も本当に大変だったので、それもできたら今の間にそういう怪我をしないような工夫をね、飛散防止フィルムって結構今100円ショップでもねちょっと小さめですけど、
いろいろありますね、
はい、売っているので、
大きいのは貼りにくいので、はい、意外と小さいので、は
い、小さいのをね最近使ってます。
前おっしゃった全体に貼らなくても、はい、部分的に貼ることでって、
そういうのも今出てます。強化ガラスになるんだよっていう、端っこにこうなんか貼るだけの、
端っこというのは四隅ですか、
四隅にこう、はい、はい、4分の1の 円を4分の1に
切って、扇型ですか、
そうですそうです、
はい、
のものを貼るだけで強化ガラスのようになりますって書いてあるんですよ。理論がよくわかんないけど買いました。それは簡単なので簡単に貼れるので、本当に割れないのかなと、あれはどういう理論なんでしょう ね、まだそこまで勉強不足で、
数学的にきっとね、あの何かこの辺が歪んできたら
そうかもしれないですね、ひびが入りにくいとか、ね、
かもしれませんね。ああそうなんですね、四隅をじゃあ扇形に、
う
ん、
はい、そういう専門のものが売ってます、ホームセンターに。
じゃあ量販店なんかに行けば、はい、ホームセンターに行けば、
いろんな防災防犯グッズが売っているので、もうぜひ見てほしいですね。
そうすると楽しみながら、
そうなんです、
安全もできるので、
うん、これはどうにか使えないかなとか、
そうです ね、
あの危なそうだったら突っ張り棒でこう扉が開かないようにできないかなとか、私はいろいろ、はい、観音開きのところには、はい、支柱みたいなのを置いてみて、
ああそうなんですね、
開かないようにとか、はい、
そしてやっぱりあの先ほどもその 99%、はい、結局家具とか、はい、の家が潰れて圧死と、
はい、
でその火事の場合も逃げられなかったということは、やっぱり寝室は絶対にこう表に通じるように扉が、は
い、扉がすごく大事で、
開くように、
はい、家具の配置を間違えたら扉が開かなくて逃げられなくなってしまうので、 うちのいとこがそうだったんですけど、
そうですか、
そうだったんです。小学生のそのあのいとこの部屋が開かなくて助けられなくて、はい、なかなか開かなかったから、でおじとおばは助けてって声を聞くんですけど、おじの上におばのタンスのがバーンって上の部分、
はい、
あの衣装ダンスって上下分かれてますよね、
はい、
あの部分が上が
落ちてきたんですか、
落ちちゃって足の上に落ちてしまって、それが取れなくもう持ち上がらなくて、でそのいとこが助けてって声を聞いて、早くあげろマリコを助けないとって言った時にひょいって一瞬上がったんですって、火事場のバカ力だったってずっと言ってましたけど、
お子さんの悲壮な声を聞いたからお母様、
はい、
はい、ぐっと持ち上げたら
持ち上がったそうです。でも後からそのタンスを持ち上げようと思っても、もう大人二人でも全然上がらなかったって言って、
すごいですね。
そうだったんですよ。で助けようと思ったら今度扉が開かない、
はいはい、
でいとこの上にはもう家具がベッドと
隙間
タンスの隙間にいたんです。
幸い隙間に、
そうなんです、隙間になってたんで、でも助けてってこうね目の前だし、
はい、
ね、怖くて怪我はなかったんですけど、ね、
結局どうやって表に出
るの、おじが出たことによってドアをガーッと押して、なんか
力ずくでなんとか、うん、あ、そうなんですね、
うん、
それを考えるとやっぱりその寝室、お子さんが、はい、あの助けられなかったら本当にその後悲惨なことになってしまう可能性もあるし、お水もあげられないしってなると、
はい、
そうなんですね、うん、ま、あのよく言われているのが周りの方も一緒になって、
はい、
あのいろんな方を助け出しましたっておっしゃってたけども、はい、もちろん周りの方の力もね、はい、助けていただけると思いますけど、はい、備えられることは、
そうなんです、起こると思って家具の配置とか本当にちょっとしたことで、はい、違ってたので、
そうなんですね、うん、だからそのあたりちょっと今日ね皆さん見回してもらって、
はい、ぜひ
あのまあ、隙間になったらいいかなと、狭い部屋だったからこっちのタンスとこっちのタンスであの
たまたま
感じの入るみたいな感じで止まるかしらと思ったけど、
はい、
今度開けられなかったら何にもならないんですよね、はい、
そうです、
出られない、
出られない、もう早く、そんな怖いね、しょっちゅうあの余震があるようなところでね、いつまた
落ちてくるし
倒れてくるかもしれないし、
今は偶然隙間があるけれど、
はい、はい、
そうですね、
その恐怖心でね、もうなんかロシアルーレットじゃなくて揺れるために迫ってくるような怖い、
そうですね、はい、ということはやっぱり備えておける自分の力と工夫で、
はい、
あの命は守れるんだなっていう、ね、
そうなんです、
うん、ぜひあの今日あの何か一つでもね、
そうなんです、見回していただいてじゃあ寝るときは絶対カーテン閉めとこうとか、
そうそう、それだけでもいいですし、
障子とかを閉めるとか
で、すぐそばに、はい、あのスリッパでもいいし、はい、
そうです、
綺麗な上靴でもいいし、
はいはい、
ぜひね、そうやって備えていただいて、
はい、一つずつ備えることでね、危険が減って安心が増えるので、
そうですね、はい、ぜひ試していただきたいと思います、はい、毎月第1水曜日あのお話をいただいてます。そして、再放送2月24日の水曜日夜9時からお届けしておりますし、はい、明日以降は、
はい、
あのアーカイブで、はい、またハニー FM のホームページでもお聞きいただけますので、こちらもぜひあの改めて、あ、こういうことを、そうそうそうというふうに思っていただけたらと思います、スマホでいつでもどこでもお聞きいただけます。そして次回が3月3日の水曜日、はい、3時10分からとなります。
はい、
お雛様ですね、
ね、
はい、
すごい
今日は立春でしたし、
そうなんです、
ね、春に向けて、
はい、
こういうこうなんか平和な時こそ備えることを落ち着いて考えたいです ね、
ですね、
はい、
考えていただけたら嬉しいです。
次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お話をいただきましたの防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。